さて、第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただきましょう。認知症を否定的に捉えるのは、介護側の一面的な見方かもしれません。認知症を悲惨な病、その介護が大変な苦労という勝手なイメージを作らずに、まず私たち自身が認知症のさまざまな誤解を解くことが大切ではないでしょうか。認知症を特別な病と捉えずに、ご本人の気持ちに寄り添いながら理解を深めていきたいと思います。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症歯科医療センターのセンター長、福井達彦先生です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この時間は誤解のポイントをピックアップしてご紹介いただいてますが、今日の今からご紹介する言葉のどの部分が誤解のポイントかということです。認知症の親から何度も同じことを聞かれますが、その度に事実関係を丁寧に説明して説得しています。さあ、この文章でいきましたらどの部分に当たりますでしょう。丁寧にね、説明してらっしゃる。
そう、丁寧に説明してるんです。ただその最後の説得しています、言葉の問題かも分かんないですけど、説得っていうのは、結局話をよくして、その分からせようとしている。そんなきつくないですけど、
家族側の、
そうですね、こちらから見て、自分の説明でな、解き伏せるっていうか、
理論的に、
理論的に分からせようとしている、ここが反発っていうか、相手も人間、人と人ですから、説得しようとするとちょっと反発される部分が多いかもわからないかなと思いますけどね。
これは病気関係なく、なんとなく分かるような気がしますね。
そうですね、人間関係の問題の取り方で、やっぱり説得じゃなくて、どちらかというと何らかの形の納得っていうのが正しいかなと、じゃあ納得と説得とどっちなんですかっていうのがありますけど、納得っていうのは、そのこちらの考えや、その行為を理解、その人のね、考えや行動を理解して、もっともだと認めて、認めさせるじゃなくて認めてもらうっていうかね、いうことを納得するっていう意味ですから、だから目線が難しいですね。説得になるとやっぱりその人間を解き伏せるみたいな感じになってしまうと、やっぱり反発っていう形で、人間関係、コミュニケーションの取り方として反発みたいなことが起きるかも分からないですね。
例えばこの今回はこの認知症のお時間ですので、認知症のよくあるこうシーンとしたら、夜、会社に行くのでっていうことで出ようとするご本人さんもあったりしますね。
そうですね、大変ですね、夜なんでかさ、今から会社行かないといけないんだって言って、突然着替えてネクタイを締め始めてって、これをどう収めたらいいんですかっていうところで、まず認知症の高齢者ですから、時間的な感覚がなかなかつかみにくいって言いましたね。見当識っていうか、夜になるとちょっと人間誰しも不安になりやすい、その中でのもう会社行かないといけないっていう感じで言い張るから、もう夜ですよっていうことをいかに理解してもらうかって、それなかなか難しいんですけどね、
ご本人にしてみたら夜という意識はないんですね。
ないですね。
今会社に行く時間だと、
自分は、自分の存在感っていうものは、会社で仕事をしている自分っていうのが一番安心できるから、時間関係なく、今から夜っていうのは分からないですけど、会社に行くって言い出す、でも実際は夜暗い状態ですから、それを説得するのは難しいと思いますね。
でも普通はつい説得してしまいますよね。何言ってるの、夜ですよ。
そうそう、夜ですよって強く言ってしまう。
ね、そうです
ね、強く言ったら、いやそんなことはないという感じで言われますから。よくその方法としては、もう説得とかなんとかじゃなくて、じゃあ、 お父さんじゃあ会社行ってみようかって言って、うん、外出たら暗いけど認めないかも分かんないですけど、まあ会社の方へ向かって行くっていうのも一つの、
もしお車があればご一緒にという、
はい、はいはい、そういう方法が、暗いんだなっていうことを気づいてくれるっていうことが分かってくれればいいんですけど、
うん、
もう興奮しちゃうとダメですからね。
そうですね、はい、まあ、この時間割と私の父のねお話もさせてもらってますけど、はい、初めてそういう状況になった時は入院したのがきっかけだったんですけど、はい、自分は入院してるけど入院してるという状況は瞬間的になってない時があって、はい、でも自分の今にいるような気持ちで、うん、お仏壇から懐中電灯取ってきてと、なぜか懐中電灯姉が泊まった時も同じだったようです、はい、お仏壇から懐中電灯取って、まあ、暗いからでしょうか、もしかしたら。
そうでしょう ね、人間そのものはもう暗いのは不安だと思いますね、
だからそういうふうに言われて、でそれはもう私は即座に付き合うしかないかなと思って、はい分かりましたって言ってわざとゆっくり動作してると忘れてくれるので、それ以上のことは揉めることもなく、
そうですね、相手が今どういうことを考えて何を言ってるのかっていうことを確かに理解してあげる、
うん、
そのことによって向こう相手さんも割とそのこっちの理解に沿って落ち着いてくれるっていうことはあるかも分かんないですね、
うん、はい、だから外に出て暗くても暗いっていう認識はご自分の中にはないような気もしますね、はい、
だから一回外出てみましょうかって言ったら暗いことにも気づきはるかも分かんないですし、はいはい、
うん、
だから本当にもう暗いんだからこれ明日の朝まで夜が明けるまで仕事行くのは待ちましょうっていう感じで認めてあげてもいいかも分かんないですね、
うん、そのあたりはじゃあご本人が暗いなとかなんかそういう気づきがあったらじゃあ明るくなってから行きましょうかとか、はい、そういう言葉がけ、
はい
はいはい、
そういう納得のしてもらうという感じ、時間が違ってますよっていう形での納得してもらうっていうのが一番いいかなと思いますね、
うんうん、例えば一緒に歩いて駅までじゃあ行きましょうと歩いてもいいわけですね、
うん、そうですね、
うん、
いつ昔行ってた仕事のねあれかもわかんないけど、うん、歩いてるうちに徐々に落ち着いてくるっていうことはありますから、そういう形で対応する方がいいですね。でも家族やから夜こんな時に出るって言ったらどこ行くか分からへんし、一人行かすわけにいかんし、なんとかはその抑えるっていうか抑制してしまおうという感覚で説得しちゃうと余計興奮しちゃって、まあ暴れるとか暴力的になる場合もありますから、だから逆に本当に一緒にじゃあ行きましょうよ駅までっていう感じの方が本人も納得しやすいところがあるんだと思いますね、
だからそれは本当この病気でなくても自分のやろうとしている行動を止められるっていうのはものすごく理不尽ですし、なんだかこう余計に不安になりますよね。
だからその認知症だからこれは止めてあげないといけないんだじゃなくって、人間として、まあ、ゆっくりコミュニケーションを取るっていうことは一つ大切かなと思いますね。
何度も同じことをこう聞くっていうのもそのあたりもいかがでしょうね。
そうですね、あと最初にあった親の方が何回も同じことを言ってくる、さっきも答えたのにまた出てきて5分もしないうちに聞いてしまうって、じゃあ本当にその答えが必要だったのかっていうのもまあいろいろと考えられますね、
うんうん、
なんでこれを今一生懸命言ってるんだろう。ただそれは聞くことは受け入れることは大切ですが聞いてあげて、
はい、
ほんでその内容よりも僕らが思うのは人はコミュニケーションあなたと話がしたいっていう感覚で同じことを聞いてくるんかもわかんないですね。今日は何するんだってとか、はい、今からどうするんだっていうことを聞いて、じゃあもう夜だからゆっくり寝て明日何かしましょうとか草引きしましょうとかいう形で説明してあげたらいいんやけど、ただその瞬間が不安ですから何度も聞いてくれる、でじゃあその答えはほとんど理解してるのかも分かんないけど、やっぱり聞かないと、その逃げてこう人とお話っていうかコミュニケーションを取ってるっていうのはなんとなく安心できる、不安 安心感ですね、安心感を求めて、そのなぜか同じことを聞いてくる相手としては、もう先ほども聞いたのにまた同じことを聞いてくるのはなぜだろうって思うんですけど、
ね、家族の場合はなかなかね、はい、もう面倒になるっていうね、
そうですね、気持ちにも、だから、聞いてあげることは、確かに丁寧に聞いてあげることは大切なんですけど、はい、なぜ同じことを聞いてくるんだろうっていうところに、どうもお話がしたいとか、コミュニケーションを取るっていうところにあるのかもわからないですね、だから答えは、じゃあ同じように答えてあげるのも一つだと思いますしね、あ、はいはい、何回も今何時やとか聞いてきたりする場合も、まあそのまま答えてあげるっていうのも一つ、そこから話が広がっていったらもう少し落ち着ける。やっぱりそういうのは夜っていう部分にかかってくる場合が多いですね、夜間、夕方から夜にかかってくる場合が多いと思いますね、
はい、
だから相手をこう解き伏せるんじゃなくって、ゆっくり話を聞いてあげる、その体制をいつも持ってるっていうのは大切かなと思いますけどね、
つまり相手の思ってることを理解しようという気持ちですか。
そうなんです、本当はね、はい、本当は人間はおそらく第三者と話すときはみんなそれは持ってるんですよ。
あ、そうですね、はいはい、
でも家族になると、ちゃんと言うこと、そんなことしたらあかんっていうことをこっちも強く言いたくなるんではなくって、ついつい言ってしまうっていうのが、はいはい、かえって興奮させてしまうのかなって思いますけどね、
で、はい、今何度か先生のお話出てきた興奮してしまうっていう、これについてはじゃあ一曲お届けした後、はい、ご紹介していきたいと思います。今日は8月に入って最初の月曜日、認知症の誤解されやすい情報を兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生に紐解いていただいてます。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は認知症の親御さんから何度も同じことを聞かれているが、その度に事実関係を丁寧に説明、これいわゆる論理的に正しい状況を説明ってことでしょうね、そう説明して説得していますという、その説得しているというところが、まあ、誤解に当たるんじゃないかということでお話をいただいておりますが、はい、そのお話の中で興奮という言葉が、ね、あまりしないように、興奮をご本人がしてしまうとどんなあれになっていきますか。
難しいです。多分ね、はい、その人と人との間で、その自分のところに感情が入って興奮してしまうって言ったら、おそらく会話にはならないんですね。ならないというか、何をもう
受け入れられない、
ぶつかりのばっかりになってしまいます。はい、で、認知症の方のその興奮っていうのは、もっと病的に言ったら意識レベル、その今いつどこで何をして誰とっていうのをしか飛んでしまうことがありますね。その中での興奮。はい、その意識レベルの障害を持った精神運動障害、精神運動興奮って言ってますから、これを言葉で言うと、僕たちは繻毛状態、時々聞きますね、はい、認知症の高齢者の場合、やっぱり夜間っていうとこ、夕方から夜間にかけて、この夜間、夜間繻毛状態っていうのが現れることがありますよ、はい、意識レベルがぼーっとしてます、その時に興奮っていう場合が結構
そこにプラスされると、はいはい、
それをどう収めるかっていうのは難しいですけど、ゆっくり、話してあげるっていうか、コミュニケーションを取ってあげるとか、まあ、あまり興奮が強かったら場所を変えてみるとか、環境も、ね、変えてみるとかすることによって、ちょっと落ち着ける場合がありますね。それと、まあこちら側、家族側の方、介護者側の方が興奮してしまうと、人間は相手が興奮しているとなかなか収まらないもんですから、だからゆっくり落ち着いて対応してあげるっていうのも一つかなと思いますね。
今までもよく見られるのが、その夜に外に出て行ってしまって困るから鍵をかけてます、そうするとその鍵を壊していきますなんてこともちょっとね、見たり聞いたりしますけども、ね、これはいかがでしょうか。
結局その説得じゃないけど、うん、これを出ていかないように抑えるっていう形を、
そうですね、家族側の理由として
は
ね、
作ってしまうとかえってそれは興奮を呼び戻す形にもなり得ますね、うんうん、
で私が本人だったら出ていこうとしてその理由もはっきりしてるのに、はい、出られないようにされると、はい、ものすごく不安だし
強い興奮、
ね、ものすごくしてきますね。こんなとこに捕らえられてはいけないと。
昔からよく火事場のバカ力じゃないですけど、はいはい、その意識障害が入ってしまうと、人間の力っていうのは制御を失うっていうか、すごい力が出ますから、あの普段鍵を壊すなんて考えられないですけど、おそらくそれぐらいの力が出てしまう可能性がありますね、あのだからあのじいさんおばあさん、年齢が高いですから、これあの若いあの息子さんなんかは何とか抑えられるであろうと、抑えようとすると気がする場合が多いですね。
はい、
あのすごい力で、あの、まあ、人間ですからね、その人間としてのその意識レベルの障害が出てしまうと、人間ってやっぱり抑制してるんだと思いますね。誰が喧嘩してもその怪我しないように殴るとか、あるんだと、それがない場合はすごい力できますから、やっぱり興奮させないっていうのが第一の目標ですから、それはゆっくりこちらが落ち着いてあげないと相手も興奮してしまうっていう。で最終的にどうしようもなければ、まあ、あの僕たちはあの鎮静薬っていうのも使っていこうかなとは思います。夜間専門に対して、まあ、精神科ですから鎮静の強い薬を使って、結構一度起こると同じ時間に何回か、あの夕方になったらまた同じようにわけのわからんことを言い出したり、興奮したりするっていうことがありますから、
はい、父は夜9時でした決まってました。
家族の方が一番よく分かってるかもわからないですね、はいはい、あの大体何時頃、時計をずっと見てるわけじゃないけど、あの
そうです、本当にもう、はい、あの違っても 5,6 分ぐらいですね。
あ、そうですね、はい、あのその時期になると興奮してしまうっていうのが出てしまいますから、その時間になると、だから前もってその鎮静作用のある薬を使うっていう場合もありますね。
でもそのお薬に頼る前に先生がおっしゃったように、はい、話をして、
そうですね、やっぱり興奮させないようにっていうのが一番いいと思いますね、はい、うんうん、させないは難しいんですけどね、結局相手も認知症と言ってもやっぱり人間だから、
そうです、そこです、
はい、これをずっと持っとかないといけないですね、
か私も大切な父、大好きな父だからあのわなんか勘違いしてるわっていうね、あのすごい気持ちの中にはありますけど、いやいや父がそう思ってるんだったら付き合おうと
分かってくれるだろうと思って説得しようとしたら、やっぱり反発が強くなってしまいますね、はい、うん、難しいですけど、だから専門を起こさないっていうことが一番大切になってくるかも分かんないですね、
なんかそうやって姉と何回か交代でずっとそ、はい、寄り添ってて、それでもう退院する前には収まってましたので、
はい、
だからあの妙なこう興奮状態は一度も作らずに済みましたので、はいはい、もしかしたらそれでうまく
収まった
のかなと、
興奮させないようにっていうのはすごく大切になってくると思いますね、で、まあ、専門っていう状態は先ほど言われたように、大体同じ時間に同じように起こる可能性があるから、それも見込んで先にこちらとしては鎮静のある、鎮静作用のある薬を使うというのも一つの方法かなと思います。
なんかこうお食事みたいなものでもちょっとこう落ち着いてもらえるようなものが、
はいはい、簡単、お薬なければ簡単に言えば、もう本当にあの余裕があれば、あの同じとこで話してしまうと興奮しちゃうから、ちょっと場所を変えてあっちの居間の方へ行ってお茶でも飲みながら話しましょう、これだけでも人間は時間がちょっと変わると落ち着けるもんですね、
だからもしかしたら分かったっていう言葉を家族さんが伝えて、はいはい、じゃあちょっとその前にお茶飲んで、あの、落ち着いてから行こうとか、
割とお茶飲むとか、はい、おまんじゅう1個を出してあげるとか、結構場面をガラッと変えてしまうことだけでも割と落ち着ける場合が多いですね。
ずいぶん以前に先生がたった一人で言葉も右も左もわからない外国にポツンと置かれたような不安があるから、そこで笑顔でゆっくりと喋ってもらったら、言葉がわからなくても落ち着くけど、もういやあなたは道を間違えてるとかいう話を私が正しいとこ連れてってあげようというにしても、怖い顔でいっぱいいっぱい矢継ぎ場に話されると不安になるという。
そうですね、本当にこちらが落ち着くっていうことも一番大切だと思いますね。対応する方がね、でないと興奮されてしまうとなかなか人間は難しいですね。
これはもうどの状況でも同じですね、はい、ご夫婦で話をしてても。
そうです。ただね僕らずっと見てるのはご夫婦っていうのは一番こう自分と同じもの、同じものって言ったら変ですけど、ほとんど代わりなんか何言っても怒らないっていうかね、何言ってもいいんだっていう感覚で、はいはい、ご夫婦だけには言ってしまいますからね。
直球でいきますね。
直球ですね、要するにね、それが困ってしまうわけですね。
そうですね。
それが本当に第三者、近所の人とかもうその兄弟がいるだけで、ガラッと人間は対応は変わりますから、それも利用するのもいいですね。よく一緒に同居してる息子さん、息子さんっていう場合はなかなか難しい、逆に難しい時もありますね。
そうなんですか。
息子さんがすぐ怒ってしまう。怒らないでゆっくり聞いてあげたら、割とうまいこといく場合が多いですね。はい、
つまりゆっくり聞くということは相手の言ってることを認めて、はい、たとえ状況が違ったとしても認めて。
そうですね、
はい、
まあ認めて理解して、まあ、なんですけど、はい、難しいですね。だって言うことを聞かないから、なんとかそれを抑えてやろうって家族が思ってしまうんですけどね、第三者が入ると本当にガラッと変わるかも分かんないです。人間はやっぱり認知障害がどんだけ進んでもやっぱり人に迷惑をかけてはいけない、悪く思われてはいけないっていうのは、全く障害を受けないっていうのはそういうところにあるかも分かんないですね。だから第三者的な人がそこ一人、喧嘩の仲裁でもそうですね、
はい、
違う人が入ったらこれちょっと収まりますね、はい、
とすると、その例えばお家で第三者がいらっしゃらない、お二人暮らしだったら、はい、今から会社に行くんだ、用意しろとか、まあ、そういう話になった時に、じゃあちょっと待って、誰々さんに一緒に行ってもらおうってこう電話をするような時間を取ったりして、
はい、時間を取ってあげるっていうのはかなり大切なことだと思いますね、
で実際にその時に協力してもらえるご家族とか、はい、お友達がいらしたら実際に来てもらって、
はい、
それで今日は遅いねとか、じゃあ一緒に行きましょうとか、何かこうそういう、なんかこう組めてたらいいですね、
はいはい、本当に場面をちょっと向こうの部屋にするとか、はい、それだけでも変わると思いますね、
だからご本人をとにかく説得ではなくて、ご本人の気持ちが納得するような、は
い、その場をなんとか落ち着くように納得させてあげるっていうのができたら一番いいと思いますね。
ありがとうございました。とにかくまだまだ誤解されてること多いです。ぜひ一つでもちょっと頭の隅っこに置いといていただいて、みんなが住みやすい、ね、時がいいですよね。絶対に、
ね、
孤立することないように自分たちで解決できなかったら、外の発信というのも、ね、いいかもしれませんしね、先生のところでもまた相談なども受けてくださってますし、介護支え合い電話相談というのもあります。ぜひご利用いただきたいと思います。いつも第1月曜日には福井達彦先生にお越しいただいてお話をいただきました。また来月もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました、はい。